七義ラジオ金座座の石山です。
石神です。
はい、こんにちは。
こんにちは。
今日は何日でしたっけね。7月の6日ですね。月曜日のお昼1時40分、石山邸にて
こんな時間に。
本当ですよ。
収録して、
いや仕事が全然なくてさ。
いや俺もですよ。でも
困ってるんですけどね、
やっぱりね。CM は直撃だし、
そうだね、
予算も減ってるし、映画はさ、途中で中断してるところは今やってんだよ。
ああなるほど。
でも新たにちょうどコロナ中に撮影し始めようとしてたとことか、準備始めようとしてたとことかはもうまだやってない。
やめちゃってる。
やめちゃってる、完全にやめてる。
この間一個ねCM の撮影したんだけど、やっぱもう限界態勢で、もうすごい気を使った撮影してたけどね、みんなフェイスガードしてて、メインの人たちは、
してたしてた、なるほどね。
ということでね、
はい、
じゃあパンデミックつながりということで
確かにね。いやラストオブス、ラストオブアス2ですね。
あの題名だけはちゃんと言ってもらって
分かりました。ラストオブアス2ですよ。
そうですね、6月19日に、
はい、
発売された、話題作ですね、ノーティードッグの、前作の、ラストオブアスが、2013年に発売されてるんで、7年ぶりの新作なんですね。まあ一応その後間に、レフトビハインドっていう、DLC が、まあ1本あります、スピンオフといいますかね。
まあ、完全に
サイドストーリーかな。
そうだね、ストーリー保管用っていう感じの短い ね DLC
で。石神さん、このラストオブアス2をやるにあたって、プレステ4で出てるリマスタードをやってるじゃないですか、
プレイし直しましたね、
まあ、復習ということで、でレフトビハインドもやったわけでしょ。
そう
だからもう乗りに乗った状態で2に
もうねゴリゴリに乗ってますよ、
移行してますよ、ね、俺はねもうね、やんなかった。
まあいいんじゃない、だって一回やってれば話は覚えてる
し、俺結構覚えてるし、まあでもねいろいろ2やってて、こうだんだん1の記憶が蘇ってきたりとかして、んこんなこともあったなとか、あんなやつもいたなとかって、ちょいちょいちょっとネタとして、
そう入ってる、ね、
ちょっと入ってるよね。
あの例えばその美術の中の一角に1に出てきたものが置いてあったりとか、そういうのも多少
あるし、
あるしね。
あと会話の中で、なんか前作にいたビルっていうなんかすごい街を要塞化してた男がいたじゃん、
あの独り言の多い
そうジジイね、
ゲイのね、
あれゲイなんだっけ、
あの
そういえばそんな設定あったかも。
ワンの中で
パートナーが
なんかパートナーがいて、
死んでんだよね。
だけどパートナーとはもう決別してて、パートナーがもう出てっちゃったのよ。
でもなんか置き手紙的なやつが読めるようになってんだよね。
そんで最終的に、その最終的にっていうか、ジョエルとエリーたちが、そのビルを連れて、学校の方に行く過程で、そのパートナーがいたところにたどり着くんだけど、パートナーは首吊って死んでんだよ。
ああそうなんだっけ。
でビルもそれを見てる。
ああなるほど。あちなみにですねネタバレを、
あそうですね、
1のネタバレもするし、2のネタバレもしますので、これから先聞くっていう人は、まあやった後の人か、もしくは、ネタバレ特にそのゲームとかそんなしないって人は別にいいのかな。 そもそもそれが、その人が聞いて面白いかどうかがよくわからないけど、まあネタバレ気にしないよって人か。
ただ ねこのなんつうんだろう、このゲーム自体のやってほしい層としては、映画好きな人にぜひやってほしいゲームではあるんだけど、ね、
普段ゲームやらない人にはちょっと難しすぎるんじゃないかな。あと、ハードルとしては結構、
結構高いよね、
まずグロいっていうのと、
まあグロさは別に、
まあそういうのが好きな人はね、いいかもしれない。
単純にゲームプレイの部分が足かせになるんだろうな。
そうだね、
思うけどね。
超イージーモードにしても結構難しいのかな。
いや超イージーは難しくないと思う。
と思うけどね、やったことないけどね、
だからイージーモードもあるんで、さらっと行こうと思えば行けるはずなんです。
そうだね。で一応ちょっとストーリーラインを、じゃあ、まあこれ聞いてる人はほとんどやったことある人だと思うからいらないかもしれないけど、一応どういうゲームかっていうと、まずノーティードッグっていうところが開発してて、ノーティードッグはあのアンチャーテッドシリーズっていうやっぱ映画っぽいゲームを作るってことで定評があって、その前のアクションゲームってあれなんだっけ、あのクラッシュ、
クラッシュもそうだね、
バンディグと、あとなんだっけ、ダクスター&なんとかみたいな
のあ、やったやった俺
やったんだ、
でもね、それ3作ぐらい出てて、
あ、そうなんだ。1、
2作は、ジャック&ダクスターだ。
ああ。
だからその、最初のアクションゲーム、コミカルなアクションゲームっぽいんだけど、3作目がオープンワールドになってる。
あ、そうなんだ。
そう。
3作目は？
うん。3作目は日本ではほとんど売れてない。
あ、そうなんだ。
そう。
で、そのノーティードックスが、
うん、
ノーティードックか。
ノーティードック。
2013年に発売した、このザ・ラスト・オブ・アスっていうソフトは、もうなんて言うんだろう。すごい、期待値の高い状態で発売されて、ジョエルっていう中年の男の人と、
うん、
エリーっていうね、15歳かな、あの時は。
14歳だ
ね。の、女の子が、うん、まあ、旅をする。で、その旅をする世界っていうのは、もう、荒廃した世界になってて、しかも、まあ、ゾンビ的な人たちがいると。あれ、感染者なんだよね。
そうだね。
なんか、インフェクトっていう感染者が、もうその辺、うろうろしてて、しかも、その、ゾンビだけじゃなくて、
うん、
生きてる人間も、容赦なく襲ってくるという世界の中を、その、疑似親子関係の二人が、
ね、
旅をしながら、まあ、お互いに関係を深めていくっていうのが、ワンの、一応基本的な流れだよね。
うん、なんで旅してるかというと、うん、まあエリーがその感染をしない抗体を持っていて、
うん、持ってて、
それをある組織に、
そう、ファイアーフライっていう組織があって、うん、で、まあ、まあ世界を元に戻せるんじゃないかって言って頑張ってる組織ではあるんだけど、うん、まあ実質そんな割とチンピラの寄せ集めみたいになってて、ね、でその抗体を持ってるエリーが、まあ世界を救う鍵になるかもしれないってことで、そのジョエルが、まあ運び屋やってんだよね、
うん、
でその今回は荷物がその生きた人間だということで、エリーを託されて、そのファイアフライの本部に、うん、そのエリーを届けることによって、まあ、研究施設があるから、そこでエリーの体を、まあ、からワクチンを作って、うん、そのゾンビ化が治せる、もしくはゾンビ化しないように、まあワクチンを作れるんじゃないかってことで届けるためのお話なんだよね、
う
ん、
そうだね。
でそのジョエルっていうのはもともとサラっていう娘がいて、でその子を失った経験があって、まあ希望を失った状態で、うん、まあやさぐれてるところに、そのエリーっていう娘と同じぐらいの年齢の女の子が、自分を頼りにしてるんだけど、まあジョエルとしては複雑な気持ちがあって、最初はね厄介者として扱ってたりするんだけど、だんだん心がこう開けていくっていうね。でラストはもう、これラストも言おう、
うん、言いましょう、言わないと話
言わないと始まらない、うん、そのファイアフライに届けた後、一度はね帰ろうとするんだけど、うん、実はそのてかエリーはただその抗体をねこう摘出してワクチンが作れるもんだと思ってたけど、
うん、
実はエリーってはもう助からないと、
そう
エリーを犠牲にしなくちゃワクチン作れないってことが分かって、
なんかそのエリーの 脳あたりに、
あ、脳になんかある
んだ、そのなんかこう、そのなんか規制されてるような
とこがあ
って、
あ、はいはい、
それを抽出してワクチンを取らないと、う
んうん、いかんとい
かんっていう話になって、
じゃあエリー死んじゃうじゃんみたいになって、
聞いてねえみたいな
でその時にはもうすっかりもう父親としての、う
ん、父親としての
が形成されてるから、うんね、それはちょっと許せないってことで、うん、エリー奪還が始まるんだよね。でその過程においてそのファイアフライの組織をもう丸々一人潰してしまう、っていう展開があって、まあこれはかなり当時としても結構賛美両論というか、まあ自分たちの利益のためにより大きなものをまあ殺害してるわけだから、ただまあその時にはさ、みんなさ、もうエリーとジョエルにすごい感情移入してるから、
感情移入してるんですよ。
もちろん到底こう受け入れられる選択肢じゃなかったかもしれないけど、みんな特にねそんな炎上もせず納得はしたわけじゃない、うんうん、一応の、
うん、
で最後はエリーが、まあ、目が覚めた時に私なんでここにいて、
うん、
なんかあんた血まみれみたいだけどみたいなこと言った時に、そのジョエルが、まあ、他にも、抗体を持つやつがいて、エリーから、取らなくてもよかったからもう帰ってきたよって言って、そうそうそう、でもうそれエリーにとってはそれ嘘だって分かってたんだけど、嘘じゃないよね一応っていうのを聞いた時に、まあ嘘ついちゃうわけだよね、ジョエルはね、騙してそのまま終わるんだけど、まあちょっと納得できないけど仕方ないかなっていう感じの笑顔で まあ、終わるんだよね、ワンはね。
そうだね。ちょうどそのジャクソンに2の舞台、
うん、そうだね、
最初の舞台になるジャクソンっていう街のちょうど見えるところで、
うんうん、
その最後を迎えるんだけど、
そうだね、
嘘をついてね、ジョエルが。それの嘘がまあ分かるし、
うん、
ただその世界を救うっていうことをできなくなったっていう複雑な感情がプレイヤーの方にも芽生えているっていう状態だよね。
でレフトビハインドっていう、うん、そのサイドストーリーはそこよりも前の時代の子供時代のエリーと、
あ、ね、まあ子供時代っていうか
ちょっと前直前ぐらいなんだっけ、うん、
多分1年経ってないぐらいなんじゃないかな、うん、
あの友達のライリーだっけ、
そう、
黒人さんかな、
黒人だね、
の女の子と、がファイアフライに入るっていうことで、うん、コミュニティを抜けようとしてて、
もともとエリーたちがいたのはその軍の寄宿舎みたいな、
うんうん、
もともとこのあと軍人になるような多分ようなところにいて、
ね、
そこの寄宿学校にいたんだけど、そのライリーだけ、
うん、
ある日突然抜け出して、
うん、
いなくなってしまったと、
うんうん、
親友だったの
に、で夜中にこっそり来るんだよね、
こっそり来る、
でちょっと見せたいものがあるから行こうって言って連れ出すんだよね、
う
ん、
そうそうそ
こで描かれるのって、
うん、
基本的には2人でまあ最後のお楽しみをして、
うんうん、
なんかなんだっけ、ハロウィンのなんか、
あ、そうそうそうそう、
おもちゃ屋さんに入ってなんか被り物いろいろしたりとかする
んだよね、はい、なんか占いとかやったりとか、
はいはいはい、遊ぶんだよね、要はね、
そう、それで
水鉄砲でなんか、
うん、あ、やった
りサバイバルゲームみたいなしたりとか、
まあ、要はその10、まあ、3歳とか14歳ぐらいの、うん、中学生ぐらいの、
はいはい、
まあ、まだ大人になりきれない子供たちのその機微を描いてんだけど、
うんうんうん、
まあ話としては回想形式で始まって、
うんうんうん、
そのラストオブアス1の時にジョエルがその大怪我して意識不明な時の、
うんうんうん、間に
エリーがどういう風にサバイバルして生きてたかっていうので始まるんですよ。
しかもあれでしょ、ジョエルのために物資集めたりしなきゃいけないっていう、その1の中のワンシーンと その回想であるライリーとの思い出が交互にこう描かれるっていうのがそのレフトビハインドの内容だよね、ま
あ、だから内容としてはその、ジョエルが倒れるところから進行してって、
うんうん、
ライリーの下りが回想っていう感じで要所要所に入ってくる、
レフトビハインド自体はどうやって終わるんだっけ、
レフトビハインド自体は最後2人噛まれるんですよ、ライリーと、
あ、そうかそうか、噛まれちゃってで
ライリーでも普通だったら何だろう、もう2人で自殺しようかっていう話になるんだけど、うんうんうん、ライリーがすごい前向きな子で、
うんうんうん、
別にそんなに選択しなくてもいいじゃない、待とうよって、
ああ感染しちゃうことをね、
そうそうそう、それでもしかしたらならないかもしれないし、
うんうんうん、で普通に考えると2人ともゾンビになっちゃうんだけ だけどエリーは抗体があるからならないわけでしょ、ならなかった、ライリーはどうなるの、
ライリーは描かれない
んだけど、描かれないんだ、まあ、でもまあその後感染したわね、
ただ当然感染して死んでるんだろうけど、うんうんうん、エリーもそのことに関しては特に明言してる、うん、
でもエリーがとどめさせてあげたのかな、
うん、
普通に考えるとそうだよね、
可能性もあるよね、
だって一緒になんか座ってるかなんかするでしょ
まあなんかすごいゾンビに追いかけられてて、
あ
で、まあ、ただすごい希望のある終わり方で終わるんだけど、
どうなるんだっけ、
どうもならない、
あ、どうもならない
の
か、
じゃあこれからもうこのまま待って生き抜こうぜみたいな感じで終わ、確か終わっていく、
あ、なるほどね、前向きな感じで
そうそうそう、
え、そっちのさ、じゃあさ、あの、ジョエルの回復待ちをしてる間のエリーの描写はどうやって終わるんだっけ、
あ、それはそのなんだろう、なんかね、そのジョエルをあるそのショッピングモールのシャッターの中にかくまって
く
るんですよ、でその中でその物資がないか、
うんうん、
軍の落ちてるヘリを見つけてそこに物資を取りに行って、あったよかったみたいな感じなんだけど、戻ると感染者がいたり、そのなんていうの、まあ要は人間たちが追いかけてきてて、でその助けるっていうか、守り抜くっていう、エリーがジョエルを守り抜いて終わる
って終わるんだ
っ
け、そう、あ、なるほどね、
いう感じなんですよ。
ではさ、そのまあエリーってさ、レズビアンで、
うん、
ライリーは初恋の相手みたいな感じなんだよね、
まあ、だからその時はその、うん、そういう感情も自分では
まだわからない、
わからないんだけれど、そのレフトビハインドの中で徐々に、
うん、
その自分がこの子のことを好きなんだって言って、
うんうん、
その最後の直前でキスをするんですよ、
うんうんうん、
でそこ、まあだからエリーからしに行くんだよね、
はいはいはい、でもさ、その相手を まあ、目の前多分とどめさせないといけなかったわけ
ですよ、まあまあそうだろうね。
そう考えるとあれだけのひねくれっぷりを見せるワンの冒頭っていうのもまあ分かる気がするってい
うか、ね、まあね、うん、そうそうそう。
で、でやっと2の話に入るんですけど、うん、2に入るとまあ、ライリー的な女の子ってことで、うん、今度ディーナって女の子がいるよね、うん、ちょっとインド系なのかな、あの子で、まあ、その子とのさ仲もさあんま積極的に最初なれないじゃない。
まあまあまあそうだね、
多分それもさそういう思い出があったからっていうのもあるのかもしれないね、
うん、
で苦い経験なんじゃない、やっぱエイリーにとっては、
う
ん、
まあまずあれだよね、2がどの辺の話かっていう。
そうだね、
うん、
まず1の最後、まあ、2人でジョエルと、うん、エイリーと多分ジャクソンに戻ったわけじゃん。でそこで生活が始まるでしょ、
まあ、4年後か5年、あ5年後
の話、5年後って話になってる
ね。エリーが19歳
になってるからね。で冒頭を、エリーの部屋をジョエルが訪ねてくるじゃない。
あそれはまだ5年後じゃない、
そうそうそう、あの時は直後でしょ、多分
直後1年後、
1のラストの直後の
多分描写なんだよね、何ヶ月後かみたいな感じだよね。
なんかギターかなんか持ってくる、
ね、そうそうそう。
で結構気まずいじゃない、うん、2人の間が。多分エリー的にはそのジョエルの言ってた、他にも感染者がいてうんぬんっていうのは多分信じてなくて、
うん、
こいつ嘘ついてんじゃねえか私にっていうのをずっと抱えてて微妙な気持ちでいたりとかするんだよね。それって5年後になってもあんま変わってないよね。
変わってないね、なんなら悪化している、
悪化してるよね、
うん、だってあの頃はあの一番最初の冒頭はまだその、うん、ジョエルがエリーに、
うん、
本当のことを打ち明けてない状態なので、まだ関係性は続いてて、ギターを教えてあげるよとか言ってて、それをエリーも受け入れるんだけど、その物語が進む過程の中でこれもまた回想形式でさ、
結構回想織り交ぜ系だよね今回
ね。
ちょっとくどいけどね、あんまり回想するの
もね。
でもまあしょうがないか、この進んでいく物語の中ではそのなんか深めていく暇がないっていうかねっていうところで、じゃあ本格的に2の話に入っていきましょうか。
まず、
うん、我々が、
うん、
全体としてこのラストオブアス2という作品を、
うん、
に肯定的に捉えたのか、
うん、
そうじゃないのかっていうのをちょっとはっきりさせた方が話しやすいと思うんだけど、
ね、
まずね世間では、
うん、
賛否両論って言われてて、
賛否ですね、
で一部では結構炎上しているとか、
うんうんうん、
まあ、かなり、まあ、クソゲーっていう言葉を使って罵ってるレビュアーも結構いるという中で、
うんうんうん、
でもちゃんと見ると、
うん、
あの往々にして否定する声の方がやっぱ大きく見えるからそうなんだと思うんだけど、あのツイッターとか見てる限り結構自分は良かったっていう人も結構かなりいると思うん
で、結構多いよね、
うん、
なんかまあ YouTube とかでもさレビューしてる人多いけど、うん、割となんか受け入れてる人の方が多いのかなって俺は印象だったけど、
まあ、で俺的には石山的にどうかっていうと、
うん、
かなり良かったです、
うんうんうん、
今年サイバーパンクが多分あるから何とも言えないけど、このまま今年が終われば多分今年一番良かったのは多分ラストオブアス2だと思う。
なるほど、
うん、石上さんは？
あのね、僕がまずこれを、うん、やり始めてた時に、うんうんうん、まあ1大好きなわけですよ。
そうだね。
で1をもう一回プレイして、うんうん、レフトビハインドもクリアした
状態、ビンビンの状態で入ってるから、
ビンビンです、
ね、気持ちがね、
気持ち
の話です。
もうそれぐらいこう構えて入ってるんですよね、
うんうんうん、そうだね。だとすると結構辛いですね、
うん、なんだけれども、うん、めちゃくちゃ良かった。
それを乗り越えても良かったんだ。
そう、そのなんだろうな、まあこれはもう、
うん、
否定してる人の意見がまず目立ってたから、
うんうん、そうだね、
うん、でまあそういう意見も聞いてはいたけど、うん、でもここまでのストーリーテリングと、
そうだね、
あの衝撃、
そうだね、
こんなゲームないぞっていう、うん、
すごかったよね、
衝撃の方がすごかったんですよ。
確かに確かに。まずさ、ちょっと外堀からいろいろ話していくと
うんうん、うん、
まずこのソフトが発売されるかされないかぐらいの時に IGN ジャパンっていうメディアで、
うんうん、
福山さんって人が結構レビューをしてて、
うんうん、
で純ちゃんそれ見たって言ってたじゃん。
あの最初だけ見てちょっと
やばそうだった、
ね、なんかネタバレしないって言ってたのになんか結構ちょっとしそうな勢いだったから、
そうそう、ネタバレってもう一切知りたくないよね、うん、どんな感情であれね。
そうそうそうそう、
だから決定的なネタバレはしてないのかもしれないけど、うん、この感じだとこうなるだろうなみたいなのはやっぱり自分の気持ちの中でネタバレまでいかないまでもまあ先入観は多少あると思うから、うん、本当に何も見ない方がいいんだろうなっていう気もしてて、ね、 でちょっとそれが問題だなと思ったのはさ、その福山さんのさレビューってさ、
うん、
文章になってるレビューはね、うんうん、IGN Japan でももちろん読めるんだけど、
うんうん、
動画になってる、
うん、クラブさんが読み上げてる
やつ、そうクラブさんが司会やってて、
うん、
その福山さんと、山田澄香ちゃんっていう、
うんうん、
レビューアーの人と2人で、うん、まあだから合計3人でやってる、
僕も見直しました
よ、ネタバレなしって言われてる、うん、まあ発売してすぐの動画があって、
うん
先行プレイ対談かっこネタバレなしってやつなんだけど、
うんうん、
それを見るとね、福山さんはもう前作がすごく好きで、
うん、
それに対しての失望がやっぱり強かったっていう話をしてるのを、まあはっきりネタバレができないせいで、
うん、
ちょっと含み笑いとか、
ね、
ちょっとなんならふてくされてる感じの
まあちょっと
態度の、
うん、
でその山田澄香ちゃんの方は多分そこまでじゃなかったのに、うん、それの何言ってもその福山さんが茶化すとか、
うん、
ちょっと笑ったりとかするせいでなんか言えなくてかわいそうみたいな、動画になってて、ちょっとその発売してすぐのさ動画でさ、
うん、
この批評家として、
うん、
そのツイッターでさちょっとさその名もなき人たちがさ、
うん
ちょっとつぶやくのとはちょっと違うじゃん、
ちょっと
訳が違うよね、あれを見てね、これからラストバス2をやろうって人に対してはちょっと障害にすらなるぐらい問題がある動画だなと俺は思って、
うん、でもなんかねあの人の動画改めて見たけど、
うん、
クリアしてから、
うん、
もうねラストバス1を好きすぎる人の典型で、
そうだね、
でもうなんかもうね幻想を抱いてるんですよ、もう神格化してるわけ。
ワンが、俺もね今回ね、
うん、
ラストオバス2について話したいのももちろんあるんだけど、うん、そこについて話したいのもかなりある
の。俺もそうなの。要はそもそもゲームプレイをする人たちへのアンチテーゼみたいなゲームだからこれって。
だから批判について考えるっていうこともちょっとしてみたいなとはちょっとあるんだ。っていうのはさ、ほとんど福山さんの言ってることって、
うん、
ストーリーに対してのまあ批判が、
ね、うん、
批判というかそれにまつわる問題点、
幻想ですよ彼の多分
で、早い話、
うん、
もうこれスパッとやっちゃいましょう、
うん、
で、ジョエルとエリーに対してものすごく感情移入できるようにワンは作られてて、
うん、
2人のことすごく好きになっちゃう、それは2人の過去に起因するものもたくさんあって、みんな感情移入がすごくできるように作られてて、そのおかげで2人のこと大好きなんだよねみんなね、で俺もそうだし、そうそうそう、
いや俺も好きなんだけど、うん、
で2の、うん、エリーの操作のチュートリアルが終わって、でアビーっていう謎の女の子のチュートリアルがまたあって、うん、
ちょっとだけあるね、
でそれも終わる、
うん、
でその時点で前作の主人公であるジョエルがそのアビーによって、殺されます、
はい、
はい、でこれはもう冒頭1時間ぐらいの感じかな、
そうだね 1,2 時間ぐらいじゃないかな、
で、ジョエルが死んだ後今度またエリーの視点になって始まるんだけど、そこから本編がスタートするんですよ、
うんう
ん、なんでもう前提として前作の大好きだったジョエルが死にますっていうのがまずあります。でみんなそれでまあ衝撃ですよね、当然ね、俺だってもちろん衝撃受けたけど、
うん、もう開いた口しか塞がない本当まあよくよく考えればそうなんですよ、エリーが復讐の旅に出るっていう時点で、
うん、
俺最初トレーラー見てる感じでは、うん、そのなんかジョエルとの旅もちょろっとあって
あった、ね、
ただエリーの旅ではあるんだろうなと思ってたけど、うんうん、そんなに すんなり行くようなラストオブアスじゃないんで、
そうだね、
ただ俺リーナが恋人っていうのはもう明言されてたから、
う
ん、まあ明言っていうかそのストーリー、
うんうん、
あのトレーラーではなんとなく出てたんで、
ね、
リーナが殺されての復讐への旅なのかなと思ってた
んだけど、もしそうだとしたら、
うん、
多分みんなもそこまで怒ってないし、
うん、
というのはディーナに対して思い入れがまだないから
みたいな ね。ただそれじゃあ面白くない、
弱いと思う、
弱いよね確かにね、
うん、でやっぱさ、なんだろうな、やっぱジョエルが死ぬことにものすごく拒否反応を示してる人が驚くほどたくさんいて、
うん、それが俺ちょっとびっくりしたんだよね、
俺もびっくりしたね、っていうのはさ、
うん、
あくまでもさ、
うん、
架空のキャラクターだし、
うん、
まあそれ言ったらね、うん、身も蓋もないこと言うけどそもそも実在してる人間ですらない、
そうそうそうそう、
で俺も好きだけど、
うん、
でもその物語を作るのはもうその物語る人の特権なわけですよ、
うん、
今回のノーティードッグのね人、で言うとニール・ドラッグマンさんがまあ まあ、ショーランナーといいますか、うん、この物語を作る責任の持ってる人で、うん、で我々プレイヤーはまあこれ言っちゃったらそれ言っちゃおしめよって感じだけど、うん、あくまで享受する側じゃない。
そう、踊らされる側ですか。
その作る人にさがもうどれだけ苦労してるかって考えたらさ、軽々しくさ批判できないと思うんだよね俺、うん、そのなんかちょっと自分が気に入らなかった自分が好きだったキャラが死んだとかでなんかすごい簡単に批判する人。そ
う
そ
う
そ
う、これはさもうラストオブアスだけの話じ
ゃないんです、ね、限らずゲームオブスローンズとかでも
そうだよね。
これねちょっと話それますけど、
うん、
あの金座座のね、
うん、
トークルームと別に、
うんうんうん、
ゲームオブスローンズのトークルームっていうのを LINE であって、うん、入ってて、うん、みんなで楽しく、もう終わって1年以上経つのに、結構毎日みんななんかあしらで、どのキャラがどうだったみたいな話を楽しくしてるんだけど、うん、やっぱね、気に入らなかった点の話で盛り上がることが多いんですよ。
うん、
で、最終章がさ、あって、
うん、
あ、ちょっとゲースロのネタバレもちょっとしますけど、
うん、
じゃあ、はっきり言わないね。あのみんながずっと憎んでた人が、最後亡くなるんだけど、
うん、
その死に方が割と綺麗に終わるっていうか、
うんうん、
むこたらしく死なないんですよ。
そうなんだよね。
でそれについてすごい引っかかってるっていう人がすごく多くて、
うん、
あのずっと憎んでたから最後はむごたらしく死んでほしかったっていう人がいるのよ。俺それってすごい怖い考え方だなと思ってて、う
ん、でもなんかそれちょっと俺分かって、
まあ復讐したいってのはあるじゃん。
そうそう、でもなんかあれってさ、まあ、ゲームオブソルズの話して
しまうんで、まあ、まあ、そうなんだけどね。
まあ、まあいい、
まあ、でもそれって共通してると思うわけよ。
わかるわかる、
うん、っていうのはさ、人がどんなに憎い人でもその人に苦しんで死んでほしいって発想って、うん、ちょっと俺はちょっと理解できなくて、いや理解できないけど、まあ理屈としてはわかる。
でも言って今その人は多分もうちょっと、
うん、
その変そういう死に方の方がかその人に見せ場があるっていう風に思った
んだ。あ、思うんだったら分かる。
分かるでしょ。
分かるよ。
で俺ちょっとそれは思ったよ。
あ、それはね、
うんうん、まあ、ただそれ、まあ、例として挙げてるだけだから今さ、
まあ、でも多分そのね、
うん、
俺がその怖いなと思った人の意見は、うんうん、多分そうじゃなくて、
うん、
そう死んでくれたらスカッとしたのにみたいな。
それはちょっと
ね、
うん、
それ現実世界でもさ、
うん、
その例えばなんだろう、なんか未だに捕まってない犯人とかにちゃんと罪を償ってほしい、まあ、それはもちろんそうなんだけど、
うん、
なんか同じ死に方してほしいとかさ、
うんうんうん、
まあ分かるっちゃ分かるけど、ちょっとなんか恐ろしいなと思う部分でもあるわけよ。でそれをさ、まあ、今回ね、そのアビーっていうキャラクターがそのジョエルを殺したことによって憎い相手になるわけじゃない、
うんうん、
でもちろんそれはエイリーにとってもそうで、でもちろん俺もそうだ、俺も憎いと思ったよ、うん、で途中から恐ろしいことにこのアビーを操作してゲーム進めることになるわけですよ、うん、
これがまたびっくりでどれぐらいやってからかっていうと、多分12、3時間、
もうちょっとだと
思う、15時間ぐらいかな、うん、やった後にアビーに
のそうエリー編が終わってアビー編が始まるんだよね。
しかも
ちょっとかなと思うじゃん、
終わるタイミングがもう最後、ほぼ最後だろこの展開っていうタイミング、アビーとエリーが対峙した瞬間にスイッチするんだよね、確かね。
そうそうそうそう。
で、そっから、ちょっとアビー編があ
って、またエリー編に戻るのかなと思いきや。
思いきや、
あの、絶望する瞬間が、最初にアイテムを拾って、あの、武器の強化の画面があるんですよ。その時、アビーの武器の強化見たら、まだこれから、すごい成長する要素がいっぱいあって。
え？と思うんだよね。
さっきのエリー編と同じぐらいあるの？もしかしてアビー編が、みたいな。
でさ、その確信がさ、もうやってくうちにどんどんどんどん、あれまだ終わんない、
そう
あれまだ終わんないって思う。
あのね、俺が最初に絶望したのは、あの、アビー編のサバイバルガイドを拾って、
うん、
成長要素が増えたとき。待って、これガッツリ成長するパターンみたいな。で、うん、シアトル1日目終わりみたいな。あ、2日目と3日目あるんや、みたいな。
あと俺はね、あの、あ、なんかすっげえ長えなと思ってて、うん、で、ある中国人の、
うん、
まあ、
レブと、ヤーラだよね。
まあ、まず、あの、アビーは、
うん、
WLF っていう、
ウルフ
っていう組織に、ね、ワシントン解放戦線って言うんだけど、うん、属してて、
はいはい、
そこに敵対する、ちょっと宗教じみた団体、
うん、
セラファイトって、
まあ、そうだね、スカーって呼ばれてる。
そうそう、スカーって呼ばれてるところの兄弟の花、
うん、
なんだけど、
うん、
その、姉ちゃんを助けるために薬取りに行くじゃない、うんうん、
はいはいはいはい。
え？これ、こんな思いして薬取りに行くの？この赤の他人にって。 思うよね、あそこ
で。まあ思うね。
しかも結構な長い
長いんだよね。
長い旅路で。
そのスカーの2人のためにやることってのは結構多いよね、うん、今回。
多い多い
多い。2人のあのスカーの本拠地の島に行ったりとかね。
それっていうのはこうなんかもうなんつうんだろうな。もう他人を助ける、
うん、
善意の塊でしかなくて、うん、そのジョエルを殺した敵対するはずだった、
うん、ハビーにも感情異常がある
っていう。そうそうそうそう。
でもあるし、まあストーリーの中に入って考えると、
うん、
アビーはやっぱり罪滅ぼし的な意味も多分あってあの二人を助けることにするんだよね。おそらくさ、まあこれやったらいる人を前提に話しますけど、
うんうん、
そのレブとヤーラっていう中国の姉妹を、
うん、
まあ道中一瞬だけちょっとこう一緒にまあ協力するところがあって、
うんうんうん、
でも危機を脱出した後はそれぞれの生活に戻るっていうか、もうその二人はほっといてアビーも一旦は自分のねぐらに帰るんだけど、
うんうん、
寝てる時にその二人が惨殺されてる夢を見て、
うんうん、
やっぱ寝覚めが悪いってことで2人のところにまた戻る展開があるんですよ。だからアビーはさ、なんでジョエルをそもそも狙ってたかっていうと、アビーのお父さんがお医者さんで、
うん、
で前作の1でエリーの、からワクチンを作ろうとしてたお医者さんがアビーのお父さんなんだよね、
うん、
で
実際要は僕らが殺してるんですよ。
そうですよね、うん、僕たちの手でね。
俺も今回やり直した時に殺したもん何すんだっつって。
そうなんだよね、
うん、
でこれ結構深くてさ、
うん、深いんですよ。
ジョエルがさ後々さエリーにさまあともかくそのワンで、
うん、
自分を助けたことによって、
うん、
ファイアフライを壊滅させたことを、
うん、
まず許せないってエリーに言われて、
うんうん、
でそれもそうだし世界をね自分の命が犠牲になることによって救えたかもしれないっていう機会を奪われたことも許せない、
うんうん、
でエリーってのはそもそもその自分に抗体があることに意味を求めてたわけですよ ね、
うん、そうだね。
なんで私に抗体があるのかって、うん、自分に生きる意味があるかもしれないってそこで初めて思うわけですよ。これもうマッドマックスフューリーロードのあの白い人たちとも多分同じだと思うあの世界ではさいつまで命があるかわからないわけで、自分の命に何か意味があるかもしれないってことはもう本当生きる上での命題なんだよね、
うん、
なんで生まれてきたかわからない人たちにとってもしかしたらこれが生きる意味かもしれないってものを奪われるっていうことは多分許しがたいことだと思うわけですよ、まあ、
多分こういう荒廃した世界だから
なおさら ね命の意味みたいのを多分我々が住んでるこの凡庸な世界よりも感じやすい
と思う。要は何のために生きてんだってこんな辛い思いしてみたいな ね。
でそれをエリーに言われて、多分一生許すことはできないと思うって言われて、うん、でジョエルはさでももう一回同じことがあったとしても俺またやるよっていう、うん、同じこと多分すると思うよって言われるんだよね。それってさまあメタな視点から見るとさ、
うん、
このゲーム何回やっても同じ選択肢しか選べないわけだし、
うんうん、まあまあまあ、
それはゲームするってことにも通じるし、
うんうん、
それがこうエリーを守りたいっていう気持ちともリンクしててなんかこう妙に感動するっていうか、
うん、
なんて言うんだろう、
まあ、そうね、うん、
まあいろんなちょっとメタなことを織り交ぜて話しちゃったけど、
うん、
もう一回じゃあ整理して初めからやる、
うん、
な
かなかこれね
これ
じゃあ難しいね非常に。
切り分けて考えてみた方が多分いいと思ってて、
うんうん、
ストーリーの部分ってことと、
うん、
ゲームっていう部分
まあそれはそうだね、
うん、で今回否定されてるのは主にストーリーの部分でもあるけど、
うん、
ね、
うん、
まあゲームの部分も俺も完璧だとは思ってないわけですよ。で、
まあ要はでもこれ1からの順当なさ、
うん、
あの進化、
うん、
まあ、いわゆるゲーム的な
そうだ
やれることが増えたぐらいな感じですよ ね。
基本的にその、感染者とまともに殴り合うと、
うん、
勝てないし、
うん、
まあ、ハンターって呼ばれてる、
うん、
生きた人間に対しても数で勝てないから、
うん、
必然的にやっぱステルスして、ね、後ろから忍び寄っていってまあ、1人ずつ消していくのが主なプレイになるんだけど、
うん、
やっぱちょっとこれが、まあ、最終的に30時間以上プレイするとさすがにちょっと飽きてくるっていうのか、まあ、いろいろ工夫して地形を変えたりとかあの手この手で、まあ、飽きないような演出はあるんだけど言っても もうそんなに物資も欲しくないし
。なんかね、こういろいろ結構物資がさ、
うん、
いっぱい落ちてて、なんか前は一本道な、
そうだね、
あのマップだったけど、ワイドリニアっつってこう、そうだね、マップ自体が広くなってるから
一本道の道が広くなって
る、そうそうそうそうそう、いや攻略の道筋も、
うん、
まあなんかゴリ押しできたり、うん、ステルスできたりみたいな内容になってんだよね。
そうだね、
まあステルスした方がいいんだけど、うん、そういう選択肢も増えましたよぐらいな感じで、
なんかもうここでもうステルスしてもいけるんだけど、
そうそう
ちょっと無茶したらどうなるんだろうみたいなのとかちょっと試したくなってくるし、なんだったらステルス用の武器しか使わなくて、
うん、
派手に殺せる武器を他に持ってるのに全然使わなくなっちゃうとかね、
うん、そうそうそう、だからその攻略の幅って意味ではいろいろ増えてはいるよね、うん、ただまあ普通の進化ぐらいな感じで、
まあでもアビー編があることによって、
うん、
エリーと全然違う戦い方もできるようにはなって、
ね、武器はそもそも、
まあ、
違
うから、そうだね、まあ似てるんだけどね、限りなく限りなく似てはいるんですが
でもなんかそ爆弾が投げれる爆弾
か、あそうだ、ね、
起きる爆弾かとか、
火炎放射器があった
りとか、ね、あったりとかなかったりとか、
あと終盤はちょっとサブマシンガンみたいなのも出てくる、
うん、
ちょっとあのラストオブアスには珍しい、あ、ワンの最後の最後にあるのか。一応、サブマシンガン的なやつが出てくるよね。アサルトライフルみたいなやつが。
ああ、出てくる、出てくる。
で、石上さん、ちなみにこれ、うん、難易度はどうしたんですか？
普通。
ノーマルですか？
ノーマル、ノーマル。
じゃあ、一緒ですね。
うん。
結構、物資も、まあ、ちょうどいっちゃちょうどいいのかもしれないけど。
まあ、そうね。
そんな足りないってこともないし。
ただ、これ、やっぱりね、ゲーム部分にもつながるけど、
うん、
グラフィックが、
うん、
ものすごいんですよ、
すごいですね、
このゲームって、はい、だからその前作ってプレステ3のゲームで、
うん、
初期のあこうプレステ3後期のゲームか、
うん、
で今回はプレステ4後期のゲームなんだけど、
確かに、ね、
もうグラフィックレベルが段違いんですよ、段違いですね、
うん、
だからそのだから感染者たちの表現もものすごく気持ち悪いし、
うん、そうだね、
で死ぬ時 の、
うん、
その
描写、ゴア表現みたいな、
ゴア表現とかもなんつうの、迫力が全然違うっていうか
さ、もう流れ、ストーリーの流れむちゃくちゃで話すけどさ、うん、アビー編の時にさ、
うん、
ガレージにさ、
うん、
すげえでけえ感染者出てきたでしょ、
あ病院じゃなくて、
病院か、病院の地下か、
だからね、あれは俺問題があると思ってて
やりすぎ
そう だからね、まあまあ、今ゲームプレイの話だったんだけど、
あ、そのまああちこち行っていいんじゃないですか
いいですか、うん、そのグラフィックが向上してて
あ
ばっかりに、そのゲームプレイがなんかこう邪魔してるっていうか、
あ、
ストーリーがものすごく良くて、キャラクターの表情もものすごい、
うん、
再現できてて、
ね、
本当全く違和感ないぐらい
普通に演技してる
人間に見えるよね、演技してるように見えるし、うん、泣けるんですよ、
そうだね、
実際人と苦しみも結構あるし、うんうんうん、だからその下手にああいうなんつうんだっけ、あれとラットキング
って
言ってんだけど、ね、うん、病院なんか感染者が寄せ集まってでかくなっちゃったみたいな、
なんかね、一番最初に感染した人らしい、
あれがそうらしいね、
うん、
なんだけどああいうのが出てきちゃうと、うん、ものすごくゲームっぽい、
まあね、
ことに戻された気がして、
何度も何度も死ぬとなんかちょっと変に感じてくるっていうか、
うん、
あれなんかもうこれ自分の愛してるキャラクターどんどん死んでいきますけど
まあそれはまあゲームはいいんだけど、まあ、なんかこう
死ぬ時の躍動感でしょ、
そうそうそうそうそう、いや躍動感いいんだけど、なんかああいうラットキングみたいなキャラクターが出ちゃうとちょっと、
まあね、
ゲームっぽくなりすぎちゃって嫌だなって逆に感じちゃったんで、まあね、ゲームグラフィックが向上して表現の幅が広がったからなおさらっていう、
まあ、それはそれとして、
うん、
敵の種類はなんかもっとたくさんいてもいいのかなとかちょっと思ったりとかして、
まあね、その
まあそれで言うとさ、
うん、
今回その生きてる人間のキャラも、
うん、
ウルフがいたりとか、うん、そのスカーがいたりとか、
うん、
ちょっとまあそれぞれ特徴があったりとかして、ね、まあ若干違うってのはあって工夫はされてるんだけどね、
あるんだけど結局そんな感じ
ない、そんな変わんないし、
うん、ないんだよね、
最後さ、ほんと最後の最後、
うん、
ちょっとだけだけど、サンタバーバラに行った後は違う勢力のやつらがいるじゃん、あいつらね、ラトラーズ、
ラトラーズだ、うん、カリフォルニアに、
そうそうそう、ちょっと、うん、やっぱちょっとなんて言うんだろうな、ちょっとカジュアルな格好してて
はみたいな
そうそうそうでもなんかちょっと現代的な短パンとか履いてたりとか、
うん、
でなんとなくヘルメットかぶって武装してたりとか、うん、あとあいつらは本当人道的、非人道的だから、うん、 感染者を鎖で繋いで飼ってたりするんだよ
ね、
まあ、SF 映画よくあるっちゃあるんだけど、ね、よりおぞましい存在っていうか、なんかちょっと面白かったりするんだけど、
あれだよね、あのやっぱりドラマのさ、
うん、ウォーキングデッド、
ウォーキングデッドを連想させ
の影響はかなりあるね、
連想させるよね、
うん、エリー編の時に、うん、トミーがを探しに行くじゃん、復讐と、
そうね、俺もそれ話したから
別に、うん、まあトミーを探すってことがエリーにとって大事だったミッションなわけなんだけど、
うんうん、
それがどうもそのウルフの話聞いてるとどうもスナイパーがいるらしいってことになっててでそれってきっとトミーじゃないかって思うじゃん、うん、あのディーナとエリーは、うん、でアビー編になった時に実際にそのスナイパーと戦うことになるじゃない、
うん、
それはもうトミーだって俺たちは分かってるわけだけど、うんうんうん、その時のトミーが強え。
トミーこんな強かった
んだ。そう、トミーってすげえ強えんじゃんと。
ジョエルの血筋、まあ兄弟ね。
兄弟でね。
まあ、どういう軍人とか設定あんだっけあれって。
まあ、ファイアフライで鍛えられたのかも、ね。
ああ、そうかそうかそうかそうかそうか。
で、まあ、途中でさ、エリーとトミーが、あの、スナイプの練習するシーンが出てくるじゃん。
ね、伏線であるよね。
で、トミーってのは、ジョエルに比べたら、どっちかというとスナイパータイプなわけですよ。
そう出たスナイパー好き。
まあまあそれはいいとして、
ね、いやあそこはでも本当俺も
その本当にスナイパーの戦い方が、
うん、
そのなんていうかっこいいっていうか、
うん、
その音をわざと乱射して、
うん、
音立てて感染者をそこに呼び寄せるとか、
うん、
そういうこすい戦い方もすごいスナイパーっぽくてかっこいいなと思って、うん
ね、
なんか描き方としてすごい斬新で、
ね
なんかこういうのあるんだと思ってすごいよ、すご
い、あそこ良かったよね。
でしかもあの
超強いし、
それがそのエリー編の時にウルフのが、みんなでなすげえスナイパーがいるんだとかって話してたの、うん、これかっていうなんかそのつながりもあってすごい楽しかったなと思って、
あの銃の消音をするために、
うん、
缶をつけるじゃない、
あサプレッサー、ね、
サプレッサー、うん、あれいいね、
あれいい缶だったあれ。
あれ缶、ペットボトルっぽい。
あ、はいはいはい、
缶みたいな。前前作にはなかったんだけど、なんかそこら辺に落ちてるようなものを
使って、実際
使って。
そんな消音効果あんのかどうか知らないけど。
あれよかったね。
3発くらいで壊れちゃうんだよね。
う
ん、
そうそうそう。
ペットボトルだからね。
あとカスタマイズする時のアニメーションが良くて。
あ、良かったね、動きがね。
作業台で、その銃をカスタマイズしていく時にアニメーションが入るんだけど、うん、それがめちゃくちゃかっこよくて。
そうだね。それぞれのパーツによって全然違うアニメーションがついてるし、最後作業台から離れるときに電気パチッと消してから立つとなんかいいよね。
あのスカーの本拠地の作業台はランプをプシュプシュプシュ消してやるとか、芸が細かくて、
わかります、
はい、
芸が細かいってことで言うとね、
うん、
エリーの表情とか、
うん、
あのさ普通にプレイしてると基本的にカメラが人物の背後から狙ってるから顔があんまわかんないんだけど、たまに立ち止まってカメラくるっと回してエリーの表情とか見てみると、
うんうんうん、
ほ
ん
とくるくる表情が違くてさ、
うん、
回想シーンでジョエルと一緒になんか楽しんでる時は本当ニヤニヤしてたりとかニコニコしてたりとかするんだけど、
うん、
一人になってからは本当あの悲痛な表情を浮かべたりとか、
うん、
ディーナと一緒にいる時はまだいいんですけど、
うん、
あのディーナの妊娠が発覚したあたりとか、
うんうん、
本当ストレス溜まってくると、
うん、
顔がマジでやばいことになってくるし、
うんうん、
本当最終決戦に向かうところはもう体もボロボロになってるから、
いや本当見てるだけで辛いっていうか、
ね、本当にね、そのエリーの表情もどんどん変わってくし、モーション一つ取ってもさ、なんか雪が積もった枝の近く通った時とかは手で払いのけたりとか、あの雨が降ってきたりとか、吹雪いてきたりするとフードちゃんとかぶったりとか、あとなんか川が途中でね、あの崩落してたりとかして滝みたいになってるところの、うん、その水の下に入るとちゃんと水が川にかかったような表情をしたりとか、あと光がパッと入ってるところにの下に行ったりとかすると眩しそうな表情したりとか、すごい細かく作られてて、あとびっくりしたのはあのロープの表現すごくなかった？
すごかった？
時々さ、
うん、
落ちてるロープ投げて引っ掛けてそれ登ってったりとかするところあるんだけど、
うんうん、
そのロープを投げるじゃん、
うん、
で物理演算で、
うん、
例えば何かに引っかかったりとか引っかからなかったりとか、
うんうん、
窓の中通したりとかした時に現実世界にあるようなロープの挙動をちゃんと
確かにあんまり不自然に受け入れちゃってたけど、
本当、うん、そんなゲームなんかあんま見たことないっていうか、
まあ、結構、ね、
単純なようでいて難しい物理演算が必要なわけですよ。
引っ掛けるところも結構いろいろあって、
そうそうそう、
ここ引っかかっても登んねえんだろうな、登れないんだけど引っかかるには引っかかるよなっていうところにもちゃんと引っかかって垂れてくれるっていうね。
あのロープそのものの重さって大したことないけど、
うん、
それでも物に当たれば物は動くし、その机に引っかかってビーンってなった時に、うん、机の上に乗ってるものがロープによってガサガサガサって吹っ飛んだりとかさ、
うん、
そういうのって現実世界だと当然なるんだけど、
うん、
一応割とそういうゲームの中の動きであんまり見ないっていうか、
うん、そうね、うん、そう言われれば
そうそうそう、なんか超能力で吹っ飛ばした時に物が全部吹っ飛ぶとかってのはよくあるじゃない、
うん、
それは簡単だと思うんだ、うん、けどなんかあのロープの挙動がすごい
意外なところに
食いついちゃったりとかして、
なるほどね、うん、ただなんかそのまた表現力の話だけどさ、
うん、
敵が死んだ時にさ、うん、まだ草が体を貫通してるんですよ。
あ、してた？
してた、してるところがあったの。もうそれで
萎える。
萎えちゃってなんか
要求が高いな。
いやいや、
まあわかるけど。
すごい高次元で、うん、そののグラフィックなんですよ、
はいはい、
本当に。
それにその違和感がより大きくなるわけね。そうそうそう、大きくな
っちゃう。昔の雑な。そうそうそうそう。前とか別にまあこんなもんでしょみたいな、うん、ゲームなんてみたいな。
より違和感が強くなったわ
けね。そうそう、強くなっちゃったなっていう気がしたよね。グラフィックが良くなりすぎちゃって。
なりすぎたせいでね。
うん、
エリーとかがさ、
うん、
北前進でさ、うん、草むらの中入ったりとかよくするじゃん、
うん、
あの時は貫通してないの？
あの時はしてない、
ね、あ、死体の方が貫通するんだ。
してないのもあるんだけど、
うん、そんなのなんかうまくいきそうなもんだけどね。
ね、
うん、
そうそうそうそう。あとあれだよね、撃たれた時にエリーが寝そべりながら撃ったりするじゃ
ん。うん、あれとかすごいよね。
あれもいいよね、うまいなと思って。
あとなんかさ、その書き置きがあちこちに落ちてるじゃない、
うん、
でその書き置きをこう拾うと、
うん、
一応読むモーションが出るわけですよ、
うん、
エリーが、
うん、
なんだけど敵に見つかってる状態でそれを拾うと読まずにポッケに入れる。
あ、そうなんだ
っけ。とかなんかあのちゃんとこうインタラクションがこうリアルにできてるっていうか、背後からステルスキルする時もさ、
うん、
急いで釣りに行こうとするみたいなモーションとか入ってて、すごいなんか、
いやすごいよね、
だんだんこう
本当に
リアルに近づいてるなっていうのは。
ラストオブアス1の時もさ、
うん、
ここまで来たかと思ったけど、うんうん、それをさらに押し上げたっていうかね、
うんうん、そうだね、
うん、
なんかプレステ5へ向けての、
うん
まあ、最後の多分トリプル A タイトルって、まあ、
そうだね、
そうか、サイバーパンクがこれから控えてるからね。
まあ、まあ、ソニー的にはあとほらゴーストオブツシマも、
そうだね、
うん、あれもトリプル A です。
確かに確かに、
うん、
このトリプル A のこういう作るのが相当大変な作品にしてみたら相当長いプレイ時間だよね。
長いと思う。
まあでも
こういうさ、ストーリーメインの話でこんな長いのあんまなかなかないっていうか、うん、とにかくその背景描写とか素晴らしかったし、人物も含めて、
うんうん、
いやすごかったよね。
なんか廃墟、まあ俺結構廃墟好きでもあったりとかして、
うん、
もう普通にこう廃墟ただただ巡ってくだけでもいいぐらいの廃墟、
うん、
ゲームいいなと思ってて、
なんか
ね、ザ・ロードとかさ、
もうちょっと安心してこう世界を堪能したいって思ってる。
結構堪能したよ俺。それでも
堪能した、
うん、あ、端っこまで行ってみたりとかいろいろ。
俺も結構探索面白いからさ。
そうなんだよね、
うん、見たけどね、もうちょっとこうストーリーも含めてじっくり、
うんうんうん、
でもこれさ、映画かドラマやるよね。
あ、そうだ、ドラマの話もねしようと思ってたんだけど、
うん、
いやまだ全然詳細わかんないんですけど、
うん、
まだ撮影も入ってないけど、まだ多分脚本段階なんじゃない、うん、あとキャスト決めて
るとか。誰がやる監督とか決まってんだっけ。
あのチェルノブイリだっけ、
あ
の人
がやるはず。
そうなの。
俺一番の途中でやめてんだけど、
そうなんだ、
あまりにも重くて、
俺全然見てない、
うん、
でこのニール・ドラッグマンさんも監修に入るらしいですよ。
うーん、あ、でもそしたら結構
ね
良さそうだね。
でジョエルをさ、
うん、
ジョシュ・ブローリンとかにやってほしいなと思
って。やってほしい。
で最初はエリーをやっぱエレン・ページかなと思ってたんだけど、
いや、
うんうん、ちょっと今違うな、
ね、
うん、
まあ、どの辺の、まあ、最初の、
まあ、前作をやるんじゃないですか、
ね、
一応オードムービーだし、
まあ、やろうと思えばいくらでも
何でもできますよ。
ウォーキングデッドやるようなもんですから、これ。
そうだね、ずっとやれるしね、
うん、もうちょっとこれじっくりやりたいな、
もっとね、
うん、
俺が忙したからね、
はい、
収録しようぜっつって、
まあ、まあそれもあるし、なんかこれはちょっと早くやった方がいいなって俺も思ったし、
そうそう、これさ時間経てば経つほどさ、
そうそうそうそう、
気持ちも薄れてくしっていうところでですね、大変中途半端ですけど、
ちょっと尽きないですね、ちょっと全然語れてないんで、
ちょっと後半にも
後半にね、ちょっともうちょっとお話、いや、やっぱこれお話がメインのゲームなんで、
はい、
もうちょっとお話
しましょうか、
いきたいですよね、
はい。 じゃあというところで、
はい、
これはもう前半後半と同時配信かな、うん、わざわざそのもったいぶることでもないから
、まあそうだね、うん、
じゃあというところで、前半はここまで、
はい、
ここまでお送りしたのは石山と
石上でした、
はい、さよなら、
はい。